タルトレーナー、負のバトンを自分の代で終わらせる。初級メンタルトレーナーの林文夫です。よろしくお願いします。
はい、今日も文夫さんよろしくお願いいたします。さあ始まりました。はい、でも前回本当にすごく深いお話をいただきました。ありがとうございます。やっぱそんな中でね、ちょっとなんかこうすごくいいお話だったんだけれども、なんだろう、想像の枠を超えていて、ちょっとなんか想像がつかないなっていうところがあったんですけれども、はい、はい、優しさがなんかちょっとこうなんて壁になっちゃうのかな、なんか、はい、そういうお話がなんかあったように思うんですけれども、はい、そこのところちょっと掘り下げて、はい、行きたいなという、ちょっとリスナーの、ね、方の、はい、理解もっと深めていただくっていうところでも、先週の続きをちょっとお願いしたいなと思います。前回の続きですね。はい、はい、よろしくお願いいたします。
厳しさは、わかりやすく、なんていうんですかね。今の世の中だと厳しさは良くないよ、みたいな感じで、まあ、厳しさは自覚しやすいんですよね。うん、
はい、
ちょっと自分のコミュニケーションが厳しすぎるから、直そうとかいうところは受け取りやすくて、自覚して直しやすいというところがあるんですけど、
はい、
こう優しさの中にもデメリットというか、まあ、優しさと厳しさのバランスが良くなくて、はい、優しさに振り切りすぎてる、偏りすぎていて、問題が起こることがあるんですよね。
それは優しさに振り切るっていうのはちょっとイメージが、どんな感じの方ですか、それは。
まあ、価値観として、厳しいのは絶対良くない。はい、例えば、会社でパワハラを受けたことがあるとか、まあ、パワハラまでいかなくても上司が厳しすぎて辛かったとか、うん、まあ、そういう場面を見たことがあるとか、
はい、
すごく怖いお父さんに育てられて、もうお父さん嫌いだったとか、そういう方って、厳しさはダメ。だから私は優しいお母さんでありたいとか、優しい上司でありたいとか。
はい、
そういうふうに、すごくこう、優しさの方にまあ、偏りすぎるっていうふうに私は感じるんですけど、そういう方いらっしゃって、まあ、反面教師がいたからこそ、私は反対側の人間になるっていう、こう、決意されてる方っていらっしゃるんですけども。
決意まで行ってしまうんですね。ああはなりたくない。とかも自分が傷ついたことが、
ね、
まあ、トラウマじゃないけれども、はい、
うんうん、
はい、もう、あれは絶対良くないって思い込んじゃうみたいな、
ね。はい。それはもちろん、ね、厳しすぎて良くなかったというところは、反面教師にして優しさにっていうのはいいんですけども、ただ、
はい、
その極端に振り切りすぎると、うん、こう厳しさの全てを否定してしまう。まあ、厳しさっていう単語でだけで言うのがいいのかわからないんですけど、その厳しさの中にはちゃんと責任を取らせるとか、ルールを守るとか、やるべきことをやるとか、いろんな要素が含まれているんですけども、
はい、
そこを伝えることができないですね。優しさに偏りすぎた方っていうのは、
はい、
相手にこうちゃんと責任を取らせてあげるとか、伝えるべきこと、あなたもここ間違ってるでしょってビシッと言うとか、そういうことがなんか抵抗があってできない。
じゃあ自分でやっちゃうとかいうことですか？ そのなんか尻拭いみたいな。
そうですね。そういう方も多いんですね。もう最初からやらせないっていうところもありますし、まあ、会社で言うと今って何でしょう、厳しい上司って本当にパワハラって言われるリスクもありますし。
そうですね。
でも優しくしていて世の中から責められることってあんまないんですよね。それはその例えば暴言とか暴力はね、犯罪とかに結びつくかもしれないですけど、優しくしすぎてそれが問題になることってなかなかないんですよね。
確かにそうですね。
そうですね。
優しすぎるから何とかして、厳しすぎるから何とかしては聞いたことありますが。
ですよね。会社から怒られることもなかなか、その優しさゆえに何か追求されることってなかなかないですよね。
じゃあその優しすぎる、例えば上司だったりとか、まあ、家庭の場合であったら自分がパワハラなのかな、厳しすぎる親だったから優しくってなると、どういうふうな弊害というか、 が生まれてくるんですか？
まあ、前回も話したんですけども、その部下の方だったり、お子さんの方の成長を作れないですよね。こう、なんでしょうね。例えば怒られたら、相手が傷つくかもしれないですけども、でも本当に間違ったことをしていたり、まあ、その知識不足で失敗したりしたときに、叱らないといけないときっていうのはあると思うんですよね。でも優しい人は、まあ、優しい人がよく言いがちな言い訳としては、傷つけたらいけないからって、ちゃんと指導すると傷つけてしまうんで、でも傷つけたら部下が会社辞めるかもしれないからとか、なんかそういうことで、だから言いませんっていう選択を取るんですけども、でもそれ必要な情報を伝えてもらえない、叱ってもらうはないといけないときに叱ってもらえない人って、成長の機会を逃しますし、なんか、その方が結構傷ついてる人ですね。叱ってもらえなかったということに傷ついてる人っ
教え
ていう
てもの
は、
らえなかったとかね、あり
そ
ま
うです
よ
ね。
ね。気づかせてもらえなかったというか。
で、結局、成長できずに、同期は仕事を覚えてるのに、自分は全然仕事を覚えてなくて、なんか、会社に居づらくなって辞めてしまったりとか、そういうの
ああ、
もある
最
んで
悪ですね、そうなっちゃうと。
す。はい、
まあ、
ここ
優
にいて
し
も成
さじゃ
長
ない
で
です
き。
よね、それってきっと。
そうですね。だから、優しさという なんか、耳障りのいい言葉にくるまれてはいるんですけども、まあ、実際は私はよく、これは責任放棄ですよねっていう伝え方をするんですけど、
結構、やっぱり直球ですね。
そうです。上司としては責任放棄ですよねって、親としてもそうですよねって。でも、傷つけたくないっていうのは本当に皆さんおっしゃっていて、もうそれはそうだとは思うんですね。で、嫌われたくないっていうのもあるんですけども、でもそれではやっぱりそのお子さんなり部下の方が本当に辛い思いをしますし、まあ、ストレス耐性が本当に育たない、健全に傷つく機会がないので。
特にお子さんそうですよね、きっと。
はい。それって私は罪だなと思いますね。
確かに。
はい。だから、その叱られるという経験ができてないと、学校で叱られた時にも、こう、過剰に傷ついてしまう。必要以上に傷ついてしまうっていうんですかね。だから少しずつ慣れるもの、ストレス耐性を身につけるものだと思っているので、傷つけないことが愛情かというと、それすごく怖いことだなって思ってますね。
じゃあそういうちょっと優しい、まあ、優しい、本当の優しさでは多分ないのかなって思ったんですけれども、そういう方にはどういう、まあ、指導というかアドバイスというか、まあ、さっき直球でね、責任放棄ってなりまし
ま
たけ
ず
ど。
何かしらこうお困りごとがあって私と出会っているのでなぜそれが生まれているのかって、例えば学校でいじめにあったりとかいうのもそうでしょうし、その会社でいい人間関係が築けないとか、まあ、すごく傷つきやすいのはなぜかっていうと、やっぱりそこのコミュニケーションが原因だったりとかするので、はい、ここが原因ですよということはお伝えします。
ただ気づいてくださるみたいな、あ、そうなのかなっていう自分でちょっと直していこうかなっていうきっかけにはやっぱりなっていかれるんですよね。
そうですね。すぐ受け取れる人もいれば受け取れない人もいるんですけど、やっぱりす
受け取
ぐ
れな
受け
いんだ。
取る方っていうのは、まあ、問題がかなり深刻に進んでいるって、で、自分もいろんなチャレンジをして何とかしよう、課題を解決しようとしたけれども、うまくいかなかったっていうところにまで来ている方は、やっぱり切羽詰まっているので、もう問題解決するなら、できるなら何でも受け取りますみたいな、そういうスタンスでいらっしゃいますね。あとやっぱり、そうですね。なんか、性格的にサバサバしてるというか、ドライな感じの方。あんまりこう、女性の中でこう、わちゃわちゃとするのが苦手でしたっていうようなタイプの人は、サクッと受け取れますね。はい。ですけど、その女性の中でうまくやってこれた人の方が、そこに自信を持っているので、受け取りにくい。私のどこがいけないの？みたいになりがちですかね。
なるほど。あるかもしれないですね。それね、なんかこう自分では、え、なんでってね、なんでそんなこと言われないといけないのっていうような。
そうですね。うまくやってこれてるだけに、そのコミュニケーションに自信があるので、受け取りにくいというところですかね。
じゃあ、まあ、その方には見えてないけれども、文雄さんにはやっぱり見えてるっていうところですよね。
そうですね。はい。やっぱり、極端っていうのが一番危険なんですよね。なんて言うんですかね、グレーゾーンというか、何かと何かの間がちょうどいいのであって、100%正しい価値観とか、100%間違った価値観ってないと思うんですよね。だからそれが優しいことだけが正しい。厳しさは100%悪であるみたいな、そういう価値観だと、どこかが歪むと言いますか。何かこう、見えてない部分が大きくなると言いますか。なので、いろんな問題が起きてきますよね。
実際に、なかなか、そこまで極端な方がいらっしゃるのかなってちょっと思ったんですけれども、実際にでも、そういう方をたくさん見てこられてるから、やっぱりいらっしゃるから、文雄さんの
そう
そう
で
い
す
う、
ね。や
ね。
っぱり途中でそういう方は辞めてしまったりとかします。私が何とかするんでいいですっていう感じで、途中で辞めてしまったりとか。なので、お子さんのために、なんていうんですかね。まあ、お子さんとか、まあ、部下の方、お仕事だともうちょっとドライに行けるんですけど、やっぱ親子関係の方がちょっとウェットな感じになるんですけど
そうで
も。
すよね。それは間違いなく。
だから、なんか、子供かわいそうなんで、なんとかしてあげたいですっていう、そういう感じの方だと、自分を変えるっていうのがなかなか難しい。今まで本当にこう子供のために、実際に本当に子供に愛情を注いできてるので、それをこうシフトチェンジするっていうのがなかなかハードルが高いんですね。だから、そこで一生懸命やってきた方の方がシフトチェンジは難しいと思うんです。価値観を変えていくのは。
そんな時ってどういうアドバイスをされる？やっぱりお子さんのため、まあためというか、ね、自分で考えさせるチャンスとか、そういうのをこう、提案してあげたりとか、どういうアドバイス？ちょっと思い浮かばないんですけれども、言葉にするとしたら。
私は、基本的には仕事のコミュニケーションと家庭のコミュニケーションと両方扱うんですよね。まあ、専業主婦の方はお客様にいらっしゃらないんですけども、なので、ご家庭のことでこう深みにはまって何も聞いていただけないっていう時は、仕事の話をしますね。で、そういう
なるほ
方
ど。
は必ず仕事でもトラブっているというか、根っこが同じなんですよね、コミュニケーションの課題って。なので、ご家庭ですごくうまくいって仕事だけトラブっているとか、その逆とかいうのはないんですよね。なので、親子関係では、自分のこうことを振り返りにくい、そういう時はお仕事の話をします。で、お仕事でも必ず行き詰まっていたりとか、人間関係に悩んでいたりされるので、で、その話をして、で、ここの部分はご家庭でも一緒ですよっていうふうに持っていく
そっち
と、
からですね。
そう、だからどこが切実にその人が問題を解決したいかね、まあ困ってないといけないですね。で、割とご家庭の方が困ってないというか、まあ、これでいいんだっていうふうに思
そう
え
で
て
す
しまったり
ね。
とか、
確かにそうですよね。仕事はもう切実だけど、家庭のことってなんか本当にどうにもならなくなった時に初めて気がつくっていう
そうで
感
す
じの
ね。
こと
割
の
と
方が多
こうい
で
自
すよ
分
ね。
にいろんな権限があるじゃないですか、お母さんとかって。でも仕事はもっと関係者が多いと言いますか。だから、まあ逆のこともありますね。仕事で悩んでいてどうしようもないっていう時にご家庭の話をして、で、ここ同じことですよっていうと、ってなることもありますし。なので私のやり方としては、まあ一つの悩みだけに、注目するのではなくて、抽象度を上げていくと、こう、共通項っていうのがある、他の悩みっていうのがあるんですよね、必ず。で、そちらを具体的に話をして、で、こっちも一緒ですよって戻すみたいな、そういうことが多いですね。まさかそれとそれがつながるとは思ってなかったってびっくりさ
私も
れ
思
るん
っ
で
て
す
な
け
かった
ど。
です、今。なるほど って。 なんかこう、人ってこう、やっぱりフォーカスしてしまうとそこしか見えなくなるっていうの
そう
が
ですね。
ありますよね。ありがとうございます。いや、すごい参考になった。というか、ありがとう。いや、もう自
私
分自
そう。
身のことをすごいなんかこう、見つめてしまった時間だったなと思います。
人を育てるっていうところが共通ですからね、子育ても部活育ても。でも私はなんか割とそこに縁があるというか、そこをずっと探求してきたので、私自身も興味があるところですね。
ありがとうございました。さあ、ということで、本日は、これぐらいになってしまうんですけれども、本当に今なんか私が思い当たったようにリスナーのね、方の中でも、ちょっと目を他に向けてみようってきっと思われた方もね、あるんじゃないかなと思います。そんなお声をぜひ、概要などでいただけるとありがたいなと思います。質問があればどんどんください。文雄先生がこれからいろいろ踏み解いてくださると思いますので、よろしくお願いいたします。先生、ありがとうございました。文雄さん、じゃあ最後に、また皆様に一
ありが
言、
とうございま
メッ
し
セージお
た。
願いします。
では、直球メンタルトレーナーの林文雄でした。また質問がありましたらよろしくお願いします。
今日もありがとうございました。
ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいます。